7章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、おハレルヤ、御言葉なる主よ、今日御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ソロモンが祈り終えると、火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして主の栄光がこの宮に満ちた。
六章を見ると、建て替える悔い改めというなら、主が天で聞いて、それを答えてくださいという、悔い改めが前提だったんですね。だから主がソロモンの祈りを分かった、私たちが悔い改めると主が聞いてくださるんです。この答えは火で答えました。エリアも火で、エリアの祭壇が火で答えられたんですね。祈りが答えられるのは火です。聖霊の火です。聖霊が、今はもう聖霊の火ですね。だから聖霊が来られてからは、聖霊の火が私たちの中で、あなたの罪は許された、あなたはイエス・キリストが打たれた傷によって癒されたとかね、そのような答えが来るんです。私たちに信仰としてね、ふわっと信仰がね、わかるんですね。この信じるようになるんです。これが火です。だから私たちが悔い改めて、御言葉を祈ると、御言葉を祈って、悔い改めて祈ると、聖霊の火が来るんです。まあこの時点では、旧約の時点では全焼の生贄に聖霊が下った。この全焼の生贄というと、イエス・キリストです。イエス・キリスト、イエス・キリストがどうしてこのように全焼の生贄のように差し通されたか。彼は私の罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。この全焼の生贄を、聖霊が、じゃああなたのためだよ、あなたがこの祈ったものが、この答えだ、全焼の生贄だ、あなたの罪は処分された、あなたの呪いは消え去った、あなたの地獄の苦しみが終わった。そのようにね、火が来るんですよ。聖霊が信仰として、来るんですね。じゃあこのように、旧約の時代にはこのようになりました。リセス、
祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである、
主の栄光というものは主の美しさですね。まだ主のこの力です。主がこのように栄光を表してください。それが雲のにね、満ちていった。それで入ることはできなかった。だから主の喜び、主の喜びは全焼の生贄、イエス・キリストです。6節、
祭司たちはその務めに従って立ち、レビ人も主の額を奏する楽器を手にして立っていた。これはダビデ王が作ったものであり、ダビデが彼らの奏楽によって賛美したとき、主の恵みは常しえまでと主を褒めたたえるための楽器であった。また祭司たちは彼らの前でラッパを吹き鳴らしており、全イスラエルは起立していた。
じゃあこのダビデの幕屋ですね。ダビデの幕屋は聖所と死聖所が一体になっている、そのところです。恵みですね、恵み。この垂れ幕がないんです。垂れ幕が天から 上から下に真っ二つになったという。だからダビデの幕屋、ダビデの幕屋はそのような死聖所と聖所の、この垂れ幕がない、そのような場所だったんですね。しかしソロモンはそのこの聖所と死聖所を分けたんですね。中庭とそのようなね、7節を見るとね、
ソロモンは主の神殿の前の庭の中央部を整備し、そこで全焼の生贄と和解の生贄の死亡とを捧げた。ソロモンが作った聖堂の祭壇では、全焼の生贄と穀物の捧げ物と死亡とを受け入れることができなかったからである、
じゃあこの中二節。
すると主が夜ソロモンに現れ、彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ、
主がこの選んだとね、この選んだ、主が選んだ、ソロモンが建てたものを選んだんですね。祈りを聞いた、悔い改めるという祈りですね。私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。だから生贄もね、主が選んだ場所でできるんですよ。だから未だにユダヤ人たちは一箇所ね、ソロモン神殿の場所、それが選んだ場所として見てるんです。だから他のところには生贄が捧げられません。だから今も彼らは生贄を捧げることはできないんですよ。選んだ場所が一箇所だから。しかしこのことはね、イエス・キリストで、イエス・キリストがその場所を私たちの、ね、中でどこででもイエス様の前で悔い改め捧げるように、イエス様が あのサマリアの女に、じゃあこのクリシム山ですか、自分たちのサマリアにあるクリシム山ですか、エルサレムですか、クリシム山でもなくエルサレムでもない、今が礼拝の時だ、主は礼拝を誠に礼拝者を探しておられる。イエス・キリストを礼拝し、その礼拝者、その方があなたの前にいるという。だからこの神殿はイエス・キリストよ。イエス・キリストが罪を許し聖霊を与える方。じゃあ中三節。
もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、またイナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう、
じゃあこの有名なこの14節ですね。この罪を犯した場合ですね、罪を犯した場合、それで、審判を受けて疫病とか、まあ、いろんな問題が起こった時、私たちがこの神様の前で、イエス様の前で罪が許される道がこの道です。私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり、第一へりくだりです、へりくだり、祈りを捧げ、へりくだる、 このパリサイ人の祈りの態度と修繕人の祈りの態度、どっちが主に受け入れられたかということでね、へりくだり、罪人、罪がない人は一人もないんですよ、基準はいない、一人もない。許された私たちはこの足が汚くなる、スリッパを張って荒野を歩くような私たちですからね、だからいつもへりくだりが必要。主の前ではね、私の顔を死体求める、顔を死体求めることですね。その悪い道から立ち返る、悔い改めということはね、主の顔ということは御言葉ですね。御言葉を求め、主の御顔は主の御言葉よ。御言葉を探して自分がどこが主に、この逆らったか、その悪い道から立ち返る、立ち返る、悔い改めは立ち返る、立ち返る。だからへりくだり、御言葉、主の御顔を求め、悪い道から立ち返ると、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒す。罪が許されたら、この血が治るんです。創世記3章のところを見ると、人々が罪を犯したんですね。善悪の知識の木の実を取って食べてから、次々呪いが来ました。女性は子供を産んで、また夫に支配される、夫の生活はもう茨とあざみが出る、このようにね、環境が、悪くなっていった。しかしこのように罪が許されると環境が治るって、経済が治る、体が治る、だから魂が恵まれると全ての点で恵まれ健やかになる。私たちが魂がどのようにして恵まれるんですか。主の御前でへりくだる、それで主の御言葉の前で自分をへりくだるね。自分を否認し、自分の十字架を追う、自分を否認することがへりくだるよね。私がこんないいことしたから私を見てくださいという人もいるんです。これはパリサイ人でしたね。だから主の御言葉をこのように求める、それで御言葉通り悔い改める、そしたら主がその罪、御言葉と違った行動したそのものを許し、また血を癒す、祝福するということね。19節、
しかしもしあなた方が背いてあなた方に授けた私の掟と私の命令とを捨て去り、行って他の神々に仕えこれを拝むなら、私が彼らに与えた地から彼らを根こぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これをすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶり者とする。
じゃあこの空城素愛をしたらね、このように、全世界に、散らされてしまうという警告ですよね。だから、主がダビデにこう一つ言われたのが17節です。
あなたがあなたの父ダビデが歩んだように、私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、
ダビデはこの空城素愛はしなかったんですね。勘人の罪は犯しました。殺人、勘人、盗む、強 こういったものは全部やりました。けどこの掟は何でしょう。その掟は悔い改めるならですよ。悔い改めるなら、立ち返るなら、彼の罪を許し、旅では罪がないからじゃなくて罪を悔い改めたんですね。それで、ダビデのように多く、罪から立ち返る道を、教えた人はないんです。詩篇51篇を見るとね、自分が許されたらたくさんの人々に罪の許される道を教えると彼が言ってるんですけど、それを、ね、彼の人生がそれでした。だから私たちは自分の力で罪を犯さないことは不可能よ。だから罪を犯さないように聖霊に従っていくんですけど、つまずきがあるんです、そのつまずいた時にすぐ旅でのように、立ち返って悔い改める、そのことですね。出世す
神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください、
これですね、霊ですよ、主の霊。だからダビデがその道、空上諏訪へしない、その生活をしてったのは主の霊によってです。注意せず、
私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください、
だからダビデは聖霊を大切にしたんですね。聖霊を私から取り去らないでください。聖霊が離れたら終わりだからね、このような人です。中二節、
あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を伝えますように、
だから私たちが奉仕をしたり主の仕事をできるのもこの主の霊ですよ。だから自分の自力でできたことは一つもないよ。もちろん従おうとする思いが必要ですけどね、その主の霊によって旅では掟と定めをことごとく守ったんです。それで13節、
私は背く者たちにあなたの道を教えましょう、そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう、
だから旅を見てね、罪人がたくさん帰りました。帰る方法が分かったんです。へりぐだって主の前で、その立ち返る、悔い改める、それで聖霊を頼る、そしたら聖霊が守りを行わせてくださると言われますね。このエゼキエル36章ですね、36章というところを見ると26、27、
あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える、
このようにね、新しい霊を授ける、ダビデがこれを願ったんですよね。この私から聖霊を取り去らないでください。27節、
私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる、
その主の定め、掟を守り行わせるが主だよ。誰か新しい霊よ。だから皆さん、私たちが信仰生活をね、自分の決心覚悟でやるんだと思うとパリサイ人になる、宗教の人になるんですよ。宗教は絶対できない、不可能よ。だからへりくだりが必要よ。私は主あなたの力じゃないとこの御言葉を守り行うことはできません、 悔い改めもできないんですよ。だからいつも主の前で助けてください、お願いしますというね、だから叫ぶ祈りをする理由がそれです、守りを行わせてくださる、誰が、主が、新しい霊がそのようにされるということです。だからじゃあ中古書、使徒の働き中古書に行きましょう。じゃあこの律法のことなんですけどね、古説から見よう、3節から見よう。
彼らは教会の人々に見送られフェニキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした、
だから異邦人の改宗者ですね、百人隊長を改宗したことはペデロがそれを体験したんですけど、パウロとそのこのバナバがね、バルナバが会社をたくさん得ることができました。4節、
エルサレムに着くと彼らは教会と使徒たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。しかしパリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った、
じゃあこの割礼ということはユダヤ人の印です。アブラハムに、この割礼を、命じたんですね、それでその子孫たちがみんな割礼を今受けてるんですけど、割礼と律法を守ることを命じるべき、律法を守るべきだと、じゃあパリサイ派の人たちが、自分たちが律法を守ったように、そのように守るように命じるべきだと、そのことが論争になるんです。7節、
激しい論争があって後ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。
じゃあこのペデロもこれを体験したんですよね、百人隊長のことで。8節、
そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです、
だからこの百人隊長の家でこの福音を伝えた時に、彼らが聖霊を受けてね、異言語り予言をしていったんですね。だからびっくりしたんですね。それで洗礼を彼らに授ける、後で水のバプテスマを。だから彼らはユダヤ人の割礼もしてないし、まだ律法も知らなかった。それなのに彼らに主がこの自分たちがこのマルコの部屋で受けた、ペンテコステで受けたことと同じことを受けて異言を語るんです。だからこの聖霊が異邦人にも与えられたということでね、この証しをするんですよ今ね、ペデロがね。だからこの証しをするために、ペデロを先に用意したんですね。パウロとバルナバの働きをもっと就寝できるようにね。10節、
それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追いきれなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです、
だから律法には 罪を知ることだけよ。立法を守ったとすれば、本当に守ったとすれば、自分が罪人であること、主の御前でへりくだる聖霊を頼る以外は方法がないということが立法が教えることよ。本当の立法は。しかしパリサイ人は立法を自分たちが守ったと高ぶった。だからこの高ぶりがね、イエス様を信じてもそれが出てくるんですね。自分たちのように守るように命じるべきだと。だから彼は自分で守ったと思った。この人は、ね、神殿に入ったらまた自慢するよ。ああ私はこれを主二度断食をし、なんかなんか喋るんでしょう。だから主がその祈りを聞いてない、聞かないんですよ。だから立法の目的ということは、立法を発揮するためにイエス様が来られたんではないんですよ。立法の目的はイエスを信じなさい、聖霊を頼りなさい、これが立法の目的よ。あなたはできないから、あなたは不可能よ。立法は神様よ、神様の御言�葉だから。人間が、ね、人間の意志と力で立法を守る、行う、不可能。そしたら立法を守り行ったとすれば何でしょう。これは聖霊でしょう。聖霊がされたんですよ。だから私たちは主に栄光返す、ということね。注意せず、
私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。
だから自分たちもね、律法を守ったから救われたんではなくて、律法に絶望していた自分たちを主イエスがテテレスタ、完了した、その恵みを信じて救われた、ね、恵みを信じて救われた、だから救いは簡単よ。イエス・キリストが私のためにされたことを信じることよ、それだけよ。じゃあこの13節、
二人が話を得るとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする、
このダビデの幕屋を建て直すという時、私たちはソロモン神殿がね、どのようにして建て直されたか、イユジン・ヒラムの王が協力するんですね。イエルサレムに行ったイユジンたちも協力するんですよ。労働者として働くんです。ワン・ニューメン、ね、これがダビデの幕屋です。17節、
それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである、
だからソロモンがこの神殿のところで主に祈ってる、この遠いところから来てる異邦人たちもここで祈るなら、それを聞いてくださいということを主が喜んで、分かった聖霊の火が下ったんですね。じゃあこのことがダビデの幕屋です。ソロモン神殿がその意味なんですね。だから異邦人も参加する、割礼をしてない人たち、その人たちが今も嘆きの壁のところにいて祈ってるんですけどね。19節、
そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。 ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと血とを避けるように書き送るべきだと思います。
じゃあこのように空女の問題ははっきりしたんですね。空女に備えたもの、仏壇とかで備えたもの、こういった生贄ですね、空女、空女はもう神様に直接罪を犯すものですよ。だからこの空女に備え汚れたもの、不貧困、締め殺したもの、ちっと避けるように書き送るべきだと、そのように、したんです。それで、彼らがこれを決めますね、このヤコブがその時エルサレムの総会の会長でした、だから何かよくわからない時にはこのように御言葉を探すんです。御言葉が何を言われたか、御言葉を探し、御言葉で論理をし、論議をするんですね。だから御言葉に基礎して全てを決めるんです。これが聖霊と私たちだと言ったんですね。28節、
聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました、
だからこのエルサレムの会議が聖霊を前にするんです。私たちが決めたというんじゃなくて聖霊が主導権を持っていった、聖霊と私たちだと、次のようなものを決めた、29節、
すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上、さて一行は送り出されてアンテオ家に下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ、
じゃあこのようにあの異邦人の天道の道が妨げるものが取り除かれて、聖霊と私たちが決めたと、その話があるんです。じゃあこれは明日しようかな。39節、
そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった、
じゃあこのバルナバはマルコを連れていった。マルコは自分の、親族ですよ。親族、少しわがままな人ですね。もうもうマルコの部屋だから、マルコの部屋を持ってるほど家が豊かだったからね、苦労知らなかった。だからパウロとバルナバ、と一緒に宣教旅行したけど、もうこれが宣教か、帰ります、帰っちゃったんだ。だからパウロはもう目標思考主義者です。バルナバはとにかく全部一つにしようとする優しい人。だからこのバルナバがパウロを探して、バルナバを使徒たちに紹介したのが、パウロを使徒たちに紹介したのがバルナバですね。だからあなたもこのように私がしたように、このマルコもそのようにやってくださいと頼んでも、嫌です、あの人間はまだ邪魔だと言って、それでね、バルナバと激しい戦いがあった、論争があった。 それで別語を取るんです。バルナバの話はこれからルカが扱わないんですよ。後でパウロがね、マルコは私に必要です、マルコも来てくださいという手紙があるんですけど、まあマルコはマルコの福音書を書くんですね。だからまあ失敗もあるんですパウロはそれを許さなかったんですね。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、シャガラカララララララララララ。アバ父よアバ、カンダンダララ。